どうもガルです。
ミソです。
今週は2019年の第14号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで特に、企画ページ等々も飛ばしまして中身見ていきますと、今週からまた新連載が始まりました。新春新連載2連弾第1弾、危機霊異ファンタジー関東カラー54ページ最後の最勇気野々上大二郎先生というのが始まりました。
そうですね。
はい、こちら野々上ではなく野々上さんです。野々上先生、こちら、前回というか、連載経験作家さんです。こちら経歴ネットで調べて出てきたところを見てみますと、最初の受賞が2010年3月期のジャンプトレジャー新人漫画賞にラプソディー・イン・ブローという作品で、受賞ウェブ掲載で、その後浮雲という作品をジャンプネクスト2010年サマー号に掲載してデビュー、その翌年2011年2号にサジタリという作品を掲載で本誌デビュー。翌年2012年20号から、無糖ブラック全12話の連載がございました。
そうですね。いやー、無糖ブラックを覚えてることって言ったら、なんか解説のおじいちゃんが非常に物知りだったって言っておくしかないですね。
うっすら、よく覚えてますね。うっすら、そうですね。なんかまあ、主人公のビジュアルはなんとなく覚えてるんですけどね。
それロン毛の人だったよね。和服でロン毛みたいな。
そうですね。黒い服で。で、まあまあ、座って戦う技とかを使ってたような気もちょっといたしますが、で、何か復讐的なのもしてたのかなっていう感じの、まあちょっとうっすらした記憶の作品、ムトブラックを、連載されていた野上先生。その後、ジャンプネクスト2014年ボリューム1号に、帰ってくれアラトラマンという作品を掲載しました。こちらなんとなく覚えてます。
そうですね。ありましたね。
はい。そして、その翌年2015年のジャンププラスに、生き物生態観察バラエティ僕らはみんなというのを前には掲載いたしました。
ほうほうほう。
これなんかすごいエグいやつじゃなかったっけ？
そうでしたね。ちょっと記憶が曖昧なんですけど。
なんか虫の生態をすごくエグい描写で、擬人化した虫たちのエグい描写で見せつけるような、なかなか印象的で面白い作品だったように思います。そして、直近ですと去年ジャンプギガ2018年サマーボリューム1号に桃物語年春と友達編という作品を掲載。そして今回この2019年、最後の最勇気で2度目の連載となりました。なかなか長期スパンで、挑んできた方ですね。
そうですね。
といった感じで連載となりました。そういった経歴の方ですが、内容としましては、目が見えず手足が動かないというかないというか、義足のような感じの小春ちゃんという女の子が急に義理の妹になってしまった龍之介くんは彼女の世話に忙殺されていろいろと、葛藤したりとかもするんですが、その小春ちゃんの気持ちを理解して俺が守ってやるんだっていうことで決意した瞬間に化け物に襲われてお父さんが助けてくれて世界を守らなきゃっていう展開でした。
いやー、小春ちゃんの能力とんでもないっすね。
いやー、まあそうですね。確かにこれなら世界を滅ぼせると思いましたよ。
そうそうそう。いや、最初にね、やっぱり、こんな流れなのっていう、ちょっと驚きはありましたけどっていう、世界滅ぼすっていうね、はいはいはい。ちゃんとそれに見合った能力だったのは、すごい良かったと思いますね。
はいはいはい。
しかし、なんでしょうね、陰湿ですな。
陰湿っていうのはどこのことを指して言ってるんですか？
やっぱね、お父さんがさ、すごいさ、はい、なんだろう、いい人に思えないんだよねっていう。
ああ。
虐待親かっていうレベルなんですけどっていう。
まあ、まあまあ、こっから事情とか理由は語られるんだと思いますけどね。
そうだね。そうそう。頑張ってるね。やっぱこの主人公、龍之介くんは、まあ、夢諦めちゃってるわけじゃないですか。
はいはい、はい。
それだけでもすごい悲しいし、でも小春ちゃんのために頑張るってからけなげだからね、好感度は高いんですけど、なんかお父さんにさ、誘導されてるというかさ、洗脳されてる感もあってさ、ちょっとなんか、もやるところもあるんですよね。
まあ確かにお父さんに関しては龍之介くんも一番悪いのは親父だと思ってるし、うんぬんみたいな話をしたりもしますし、まあでもお父さんが家を開けているっていうことに関しては明らかにこの化け物対峙的な何か理由があるんでしょうし。
そうですね。
で、主人公のことに関してもお父さん的には何か真実に関して、お前の準備ができてから、伝えるつもりだったんだがみたいな感じで何かを目論んでいたことがわかりますから。
うん。
まあ、この点に関してお父さんの思惑は、後々説明されるのかなっていう感じでちょっと保留にはしてますけどね。
そうだね。結構やっぱりね、1話でストレスというかあれが溜まってるんでね、これをやっぱ2話3話くらいで、こう、すごいいい感じにね、消化してくれたら、いや、面白くないそうだと思いますけどね。
いやー、まあ、僕は正直、まさかこんなに否定的な意見が来るとは思ってなかったぐらい、全然大好きなんですけどね。
はいはいはい。なんすか、このダークな雰囲気がってことですか？
まあまあ、僕がよく言っている感じの条件に当てはめてみても、やっぱり主人公のモチベーションがきちっと描かれていて、で、ちゃんと他人を介して、プラスの目標を持っている。他人を助けるような形で、他人の助け、力になるような形で、自分のプラスの実現みたいなものがちゃんと主人公にありますし、で、ちゃんとその主人公が戦えてるような片鱗をちょっと見せつけているあたりとかに関しても、子供時代の思い出と絡めてずっと努力してたことが描かれたりですとか、まあ、いいなっていう要素がいっぱいありますけどね。
はいはい、はい。
そしてこの、やっぱり、ちゃんと小春ちゃんが弱いけれど、ちゃんと、いい人であるという、善であるというところと、守らなきゃいけないというところがしっかり描かれて、それを守る主人公っていう、弱くて、けれど正しい人がいて、それを守る主人公、きちんと勇気を出して立ち向かっていくというあたりの形式が、構成がちゃんと踏襲されているだけでも、かなり好きですけどね。
はいはいはいはい。まあそうだね。実際その緊張感みたいなものとかね、その盛り上がりってちゃんとありましたからね。
はい、
いや、頑張れっていう最後ね、打てるんだ、打ってるよ、母ちゃんとか言ってるところとかね、やっぱこれも頑張れみたいな感じでね、結構感情移入してるところありましたし。
はい、
だからね、本当にこのモヤモヤ感を吹っ飛ばしてね、だってまだ最有機要素出てないじゃないですか、何にもっていう。
いやー、僕そこもすごい好きだったんですよね。
はいはいはい。
ある種内容に関係ない最有機っていう単語がタイトルについてるっていうのが、結構ワクワクさせられますけどね。
はいはいはい。そうだね。だから、俺はやっぱ最有機要素を出てきてからが本番かなって気がしてるんでね。
なるほど。
だから、そこら辺はすげえ楽しみにはしてるんですよね。まだ、如意棒っぽいものをお父さんが使ってるくらいだからね、せいぜい出てるとしても。
はいはいはい。
うん。どうなるんだろうね。やっぱ、何をもって最有機って定義するかなんだけどさ。
はいはい。
まあ個人的にはやっぱ西へ向かわないと最有機じゃないと思ってるから。
まあそうですね。
一体この二人でどうやって西に向かうんだってのはちょっと気になってるんだよね。
いやもう一旦世界が滅びるんじゃないですか。このインターネット動画をきっかけにして。
ああ、それ本当じゃない、その、アイアンナイトみたいな感じになっちゃう。
いやもう、妖怪がバッコする中を旅するんじゃないですか。
はいはいはいはい。ああ、なるほどね。その上でやっぱまあ人類救済の旅になるわけですね。
人類救済の旅に。いやまあ、どういった形で妖怪を出していくのか。喋ったら実現、実体化すると言っても、喋らなければ実体化しないわけですから。
そうだね。
その点で言ったら、まあ何があるのかわかりませんが、結構本当にこの動画、最初に動画の存在を示されるっていうのも引きとして結構僕は引っ張られて好きでしたが、やっぱりその動画が存在するっていうことは、で、最有機旅物っていうことで考えたら、本当にこの動画を中心にして、きっかけにして、何か起きた後に世界が変わってしまうのかなとも思ってますよ。
そうだね。となるとなんか、もしかして、もう3話とかくらいで、小春ちゃん誘拐されちゃったりしてみたいな展開になっちゃう。
いや、とか、かなと。まあ、まだまだ本当に説明段階ではありますからね。
そうだね。
主人公のバックボーンももちろんそうですし、あとやっぱり少年漫画のバトルもので結構一番重要な主人公の特殊性、特に能力的な特殊性っていうところを第1話ではもうがっつり、オミットというか、描かずに、あくまで小春ちゃんとの関係性と主人公がいかにしてその小春ちゃんを守ろう、そして化け物に戦おう、勇気を出そう、力を発揮しようってなったかっていう、その、そっち方向のバックボーンに全振りしてますからね。
そうですね。
なので、まだまだ説明しなきゃいけないことはいっぱいあるので、まあ、ストーリー展開にいつ入るのか、どういうペースでやるのかはわかりませんが、少なくとも、現段階では好きでしたし、最後の、お前を愛させるために連れてきたっていう引きも僕は大変良かったですよ。
うんうんうん。いやー、果たしてどうなってしまうのか。まあまあまあ、義理の妹だからいいよねっていう。
いやもう、どんな愛かはわかりませんが、いやきちんとここでキャラクター同士結びついて、それぞれの前世とか、ちゃんとその信念があるところとかをある程度描いた状態で、愛という別ワードを、ちょっと予期していなかったようなところ、っていうか、想起はしていたんですけど、連想はしていたんですけど、ストーリーの本筋とは思っていなかったところがガツンと出されてきたことによって、大変振り幅の大きな2話に対する期待が持てるようになりましたよ。
そうですね。いやー、というわけで本当に2話、早く超破壊と佐護城見たいっす。
まあ、果たして、今回表紙に誰もいないですからね。
誰もいないからね。いや、だからちゃんとそこらやっぱ最有機だったら3人お友がいないとねっていう。
はい、はい。
悟空含めてっていう。
表紙でキャラクターを出すっていういつものあれはないですからね、今回は。
そうですね。だからそのあたりもやっぱ挑戦してる感がすごいありますからね。いや、楽しみでしょうがないですねっていう。
はいはい。まあどうするのかわかりませんが。いやー、まあ大変本当に欠落を力にする系のお話なのか。まあヒロインっていうのは必ず何かしら欠落があったりするもんですが。
うん。
それがもう目が見えず、両手足がないですからね。
欠落しすぎや。
っ ていう、なかなか、まあ、尖ってるは間違いなく尖ってるところ、そこまで振り切ってることっていうのを、も含めて本当に大変応援したいし、楽しみだし、いや、好きだなと思える作品で、なかなか、ここまでミスさんとの感想が、こう、噛み合わないとは思わなかったですね。
そうです。
いや、大変。
もちろん、期待値はあるんですよって。
はいはいはい。
やっぱ一話の段階で、ちょっとやっぱりこう、なんか盛り上がりきらないところが俺の中にあったなっていうだけなんですよ。
いやー、まあ、今後の展開によってどう作品が変わっていくのか楽しみです。では続きまして、鬼滅の刃の第148話、内容としましては、赤座さん相手に義勇さん、炭治郎くん戦って赤座さんが、煉獄さんは死んでいい仕事したぜって言うから炭治郎くんぶち切れますという展開でした。
いやー、テンションの上がった赤座さんは変態っぽさがあっていいですねって。
いや、いい人そうじゃないですか。
で、名前を聞いて答えてくんなかったらね、炭治郎くんが答えたら、そうか、あいつは義勇という名前なのかっていうところ、はいはい、めっちゃストーカーっぽいじゃないですか。
いやー、ここいいですよね。戦いながら、お前は喋るのが嫌いなのか、俺は喋るのが好きだ。何度でも聞くぞ、お前の名をって笑いながら戦ってるところとか、すでに良かったですからね。楽しそうって思いましたからね。
そうだね。いやー、気持ち悪いね。
いやー、なかなか上限の仲間内ではすごいギスギスしてますからね、赤田さん。
うん。
いや、楽しそうで何よりですよ。
まあそうだね。いやーでもこの辺のやっぱ変態性はね、やっぱ上限というか鬼らしいなってところだしね。赤座さんの魅力アップって感じだよねって。
はいはい、はい。
そして、まあ今週はね、そんな赤座さんに対するこの炭治郎くんのこの見栄の切り方はすごかったねっていう。
いやーこの最後のやりとりが、本当にそれまではほとんどアクションアクションで、キャラクター性を見せつつのアクションではありましたが、最後のこの問答で、もう気持ちを持ってかれましたからね。
そうだね。炭治郎くんめっちゃかっこいいと思ったよね、これ。
はいはいはい。
もう反論しようがありませんよっていう。お前が今そこにいることがその証明だよって言ってもう潰してますからね、反論。
はいはい。
いやー、やっぱ鬼のやっぱ手前勝手なね、思想では炭治郎くんのね、こう、超難力というかね、正論には叶いませんよっていう感じでしたね。
まあそうですね、確かにこれこそ正論力ですね。
うん。
いやー、しかしそれがちゃんと実体験を伴ってのことでもありますし、嘘ではない、本当に正しいと感じさせる作品の流れがこれまでずっとあった上でのことですね。
うん。
いやー、そしてそれに対して煉獄さんに対する赤座さんの褒め言葉という、やっぱりその言葉を言葉通り褒めるときにいい言葉で褒めるっていうのはやっぱり一面的ですからね。
うん。
この煉獄さんを褒める言葉によって最大限侮辱するというこのセリフセンスは痺れましたよ。
いや、そうだね。
本当に腹が立ちましたからね。なんて侮辱をするんだって思いましたからね、本当に。
いやー、だから本当にな、もう赤座さん本当に、ケチョンケチョンに炭治郎くんだ、言葉で負けちゃったけどっていうね。
はいはい。
最後のコマとかね、すごい悲しそうだからね、赤座さんって。
いや、どうでしょうね。手に力が入ってピクって言ってますからね。
うん。
やっぱり何か思うところがあるんじゃないですか。
そうだね。なんでそんなこと言うの、ちょっと勘弁してよみたいな顔してるけど、俺からされると。
いやー、まあ何か、まあそれこそ覚えていないだろうけれどという話はしていますが、赤座さんもやっぱり何かしらのバックボーンがあると思いますので。う
ん、そうだね、
うん。やっぱり単に本当に強い敵を倒して終わりではない、この漫画として、この赤座さんのバックボーンもしっかり描いてくれるんじゃないかというのは期待してますよ。
そうですね。義勇さんもぶっ飛ばされたままじゃなくて、また出てきてほしいですねって。
はいはい、はい。いやもうちゃんとガードできてますから。
うん。
という感じで、ちなみに、今、年度ごとにジャンププラス電子版では、何か1作品、こう、ピックアップして、フルカラー版というのをおまけで掲載してますが、今、鬼滅の刃のフルカラー版が掲載されてるんですが、
うん。
いや、今週は、義勇さんの剣撃がすべてこう、右号棟な青系統の色で描かれて、で、炭治郎くんの、この、日の神神楽が赤で描かれていて、なんかすごいカラー版が特に艶やかな1話でしたよ、今回。
うん、うん、うん。そのあと、アニメも楽しみですね。
いや、全くその通りでございます。では続きまして、僕のヒロアカデミアの第218話、内容としましては、異能解放軍というのが虎視眈々とヴィラン連合を何とかしようと狙っている中、街中で暴れる、ヴィランに仮面取得した爆豪軍とロヒ君が立ち向かいますという展開でした。
いやー、異能解放軍編ですか。始まりましたけれども。
はいはい、は
い。
い
や、このね、デストロさん、新しいデストロさんですか？
はいはい。
なかなか魅力的な感じなんで、楽しみですね。
いや、本当に、これもう、ある種、わかりやすく王道テンプレではありますが。
う
うん、表立ってはすごいこう第一線の企業人みたいな感じで成功してる人柄もいい人だけれど、裏では鍵思想のヴィランっていう、まあ王道を行く感じではありますが、それをまあ王道らしいしっかりした魅力を感じられる描き方になってたと思いますよ。
そうですね。いや、なんかそういうところは異能解放軍なんかね、ジェントルさんのとこからちょっと出てきましたよ、確か。
名前は確かに聞き覚えがあるんですよね。
うん。いやー、でも本当どうなんのかね。あんまりこの抑圧ではなく解放をって、異能の自衛行使は人間性当然の権利であるっていう思想は、そんなになんかヴィラン連合の敵っていう感じでもそんなしないんだけどね。
まあ、どうなんでしょうね。まあ、いろんな理屈は考えられはしますけどね。
そうですね。まあ、そのあたりはやっぱどっかで一回ちゃんと定義づけてね、この前のヤクザさんみたくね、ちゃんと戦ってほしいよね、ヴィラン連合と。
ああ、まあ確かにそうですね。あそこのところのヤクザ編と同じような感じで敵同士の対立っていうものではあるので、まあ、そこのところがよりわかりやすく。で、今回に関しては、もう、あっちの方に、オーバーホールさんとかに比べると、全然もっとヒーロー前としてますからね、こっちの方が。
うん。
ヴィランでありつつ、ダークヒーロー感も全然あるんで、すごくもっとかっこいい感じの、対立軸見せてくれるんじゃないかと楽しみですよ。
そしてまあ爆豪最後のね、仮面取った爆豪君たちはノリノリで楽しそうでよかいいなって思いましたね。
はいはい、はい、
この柱に捕まってるところがね、なんだろう、バカっぽくていいよね、爆豪君。
まあバカっぽいとは言いませんが、いいんじゃないですか、ワイルドで。
うん。一応遠くを見るためにね乗ってるんでしょうけれどもね。なんだろうね、バカと煙は高いところに登るみたいな感じが俺はするんですよね。
まあ、爆豪くんですからね。
まあね。
まあまあ、もともと飛べる人ですから、爆豪くん。
うん。
そういう点で言ったら、やっぱ高い位置から見るっていうのは、まあ戦闘開始の体制としては正しいですよ。
そうだね。
ここから飛べますから。
うん。
いやー、という感じで、まあ、大変、この冬景色、雪の舞い散る中、マフラーをした状態でという感じで、ああ、冬の戦いが始まるんだなという感じも含めて、大変楽しみになっております。
はい。
では続きまして、テレビアニメ話題沸騰、ジャンプコミック13巻&特装版発売記念センターカラーの約束のネバーランドでした。センターカラーは、フクロウと戯れるエマでした。
そうですね。まあ、大人っぽい感じちょっと出てますね。
はいはい、はい。
いやー、やっぱりまだね、アニメとか子供なんでね。やっぱり大人のエマちゃんは、なんか、雰囲気違うなって思いますね。
はいはいはい。いやー、といった感じで、なかなかそうですね、この逆光を背負ってるのか、フクロウや木の影なのかわかりませんが、なかなか光も構、光の構図も印象的な一枚で、
うん、うん、
何か大変良かったです。単純に明るいだけじゃない感じが大変良かったです。では、中身としましては、第125話で、ノーマンはミネルバさんの名前を語って、ギーラン家という、追放されてしまっていた一族と接触して、今の鬼の支配階級を倒そうっていう取引をします。相手も、騙して、ノーマンたちを最終的に食おうと思ってますし、ノーマンたちも、ギーランさんたちとの約束は保護にして、全滅させるつもりですという展開でした。
いやー、やっぱりノーマンが前面に出てくると頭脳戦か危機戦が活発になるんで楽しいですね。
はいはいはい。いや、もうこの1話の中で、こっちかなこっちかなこっちかなっていうのを、まあ最終的にはノーマンが一方的になんか、全部お見通しだぜみたいな感じでは終わりましたが。
うん。
でも、この短いやりとりの中にも、こっちがこう読んでこっちがこう読んでみたいな、嘘の重ね合いみたいなのがすごいたくさんあって面白かったですね。
いや、面白かったですね。いやー、しかし、まあ、ね、接触した相手がこの現五節家に対抗する勢力っていうところでね。
はいはいはい。
意外と鬼社会も一枚じゃないですねっていう。
まあそうでしたね。
うん。まあ内容的にね、細胞を取り込まなきゃいけない種族だから、絶対的にね、一枚になれないっていうのもあるんだろうけどね。進化勝手にしちゃうし。
いやー、でもその分なんかこう、人間をと摂取しないと、やっぱり鬼として知能を保てないっていうのであれば、やっぱり人間が必要、食用児が必要とか、そういうことで考えたら、なかなか、ノーマンが手を組みやすい相手っていなそうなところでしたが、もう完全に自分を餌にして、
うん、
立ち向かう感じっていうのは、まあ、なるほどなという感じですよ。
そうですね。あと、こいつらって意外と鬼を食って知能を保ってる感もあるよね。
そうですね。今回も、ノーマンが襲った施設の鬼の頭を持ち帰って手土産にして助かるって言われてますからね。
うん。共食いとかしてる可能性もあるよね、これ絶対。
そうですね。
うん。いやー、だからちょっとね、鬼社会も厳しいなっていうところはちょっと思いましたけどね。
はいはいはい。まあ、 追放して野良に返すっていうのが厳罰なんですね。
うん。でもだんだんとさ、こう認知症みたくさ、自分が認知症であることを知ってるみたいなノリになるからさ。
はいはい。
確かにちょっと怖いなって思うよ。
そうですね。
いやー、というわけでね、本当に。でもこれがコマの一つって言ってますからね。
はいはい、はい。
また他にもなんかいるんすかね、対抗する鬼勢力みたいな奴らが。
それこそ、ここで出てくるラートリー家に関しても、ノーマン君の無血の血を流さないうちには入ってないでしょうから。
うん。
ラートリー家と二重交渉、二重スパイ、二重手段ではないですけど、ラートリー家に対しても何らかの接触があるのかもしれませんけどね。
はいはいはい。いやそうだね。だから本当にノーマン君の作戦の全貌が早く明らかになることを願ってますよ。
はいはいはい。いやということで大変、何か交渉してるだけでも絵面とかが大変、かっこいいし、この血を舐めるところとかも大変良かったですからね。
そうですね。気持ち悪さ出てるね。
おえってなりましたからね。
うん、
いや本当にただ交渉しているだけでも絵的に全く飽きさせない点とかも大変面白かったです。では続きまして廃棄の第340話、内容としましては、日向くんの先々点に対してもアイテムをきちっと、星海くんすごい高い打点で返してきますし、ブロックも決められるしっていう展開でした。
いやー、星海くんのスパイクかっこいいね。
ページめくった瞬間にこの腕を振り上げるシーン、駒をこう突き抜けてファッというところのまさにこう翼の感じは素晴らしかったですね。
いやーすごいね、これは上抜かれますわっていう。
はいはい、はい。
やっぱ絵的な納得感すごかったですね。そしてまあやっぱりね、伊達公張りのブロックということで、てか伊達公以上のブロックですか。
はいはい、ついてきますね速攻。
うん。いや不動の昼髪っていうね、自分たちでちょっと不動のなんちゃらってって言ってるの面白かったね。
はいはい。
確かにな、あんまりいい名前じゃないよなと思いつつ。
まあ揺るがないってことですからね。
うん。でもやっぱりな、なんだろう、やっぱりこうなんだろう、山の不動とかって言われたらちょっと悲しいじゃないですか。
いや、いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。
そうか。
すごいいい人そうじゃないですか。
うん、まあね。でもなんかな、ちょっとなんか、俺そんな感じかなってちょっと思っちゃう。気持ちはちょっと分かったよ。
まあそうです。あとここでちょっと演出として面白かったのは、紙面に登場するナレーション解説というのがあくまで放送向けであって、会場の人には聞こえてないっていうことがここで示されてるのがちょっと面白かったですね。
はいはいはい。
今頃言われてそうっていうのを、こう推測してるっていう点で。
うん。
その点もちょっとしたこの会場の空気感みたいなもの、この現場感みたいなものが、なんか細かい演出で感じられて面白かったですよ。
そうですね。そしては、ひるがみさんはめっちゃ煽るね。
はいはいはい。
いやー、なかなかね、俺は煽りキャラを見るとなんかぶん殴りたくなるんで。
はいはいはい。
いや、ひなたくんにはちゃんとね、こう、真正面から破ってほしいですね、ひるがみさん。
まあでも、まだこっちの方がカラッとした煽り方なんで、煽り感もそんなないですけどね。
そうかな、俺は意外とこういう、本当に見下してる感の方がカチンとくるんだけどね。
ああ、そうなんですね。まあ、なんか、爽やかな感じが、なんでしょうね。本当、月島くんとは違う感じがしたんですけどね。
月島くんの方がまだ俺は好きだけどな。
陰湿なねっちっこい感じがしなくて、カラッとしてるから、そんな悪気がそんなにない感じがして、うん、ちょっとからかいみたいな感じがして、煽りっていうよりからかいみたいな感じもして、はい、そんなに悪い印象はなかったんですけどね。
なるほどね。俺はこっちの方がカチンとくるんで。
なるほど。それは性格の違いかもしれませんね。
うん。
いやー、まあまあ、ひなたくんも大変青筋立ててますから。
そうですね。
もうやばい目つきをしてますから。
この子は面白いね。
いや、ひなたくんがここまで激高するっていうのもなかなか久々かもしれませんからね。
うん。
いや、やっぱ背の高いやつは許せないですね。
死ぬべし。
いやー、ということで、これに対して、もう、本当に殴り合いで叩きのめしてほしいですしね。
そうですね。
お互いの度胸を抜き合うような展開、大変楽しみですよ。
はい。
そして今週も相変わらず、天井がいいなと思う漫画でした。
そうですね。
いや、マジで配給天井描写が効果的に使うような見事だなと思ってたら、今週の目次コメントが、武蔵野森総合スポーツプラザはこれまた書くのが大変そうな天井でござったっていう、天井感想でしたからね。
そうだね。
やっぱりって思いましたよ。
そう。
やっぱそういうと、施設に行って天井を見てんだなっていうのが分かるような、星海くんのジャンプとかも大変いい天井だなと思う配球でした。では続きまして、ブラッククローバーの第195話、内容としましては、チャーミーパイセンに後を任せて、ノエルちゃんのところには、カマキリさんとかが行ったりする一方、ユノくんは、すごいですっていう展開でした。
いやー、まずはね、アスタ、ノエルちゃんところアスタ君行ったかーと思ったら、ジャックさんでした。
はいはい、
はい。いやー、ノエルちゃんはなんか、この回、ヒロイン格出せそうもないね。
そうですね。まあまあまあ、最終的には合流していくと思いますから、きっと。しないかもしれませんけどね。
なんかしなさそうだよね。ずっとミモザちゃんは合体してるし、ユノ君は完全に追われてるしっていうことで、はいはい、ちょっと、この、ノエルちゃんのヒロイン力が落ちてるんで。まあでもちょっと頑張ってほしいなと思うんですけどね。
まあまあ当然何らかの役割は負うとは思いますので、アスタ君と合流できなかったとしても。
そうだね。
そこの活躍、逆にこの、なんでしょうね、なんかこう、ジャックさんのこの感じとの化学反応もありそうでちょっと楽しみですよ。
そうだね。気が合いそうではあるよね。
憎まれ口同士とは言いませんけど。何かこの、やっぱり憎まれっ子同士みたいな感じがどう反応するかは大変楽しみですよ。
楽しみですね。そして、まあ、ユノ君はすごいですけど、まあ、個人的には俺は今週はもうライアさん死んだっていう。
ああ、そうですね。
衝撃的でしたよ。
ライアさん、まあ、死んだかどうかはわかりませんが、やられちゃいましたね。
いや、もちろんね。うん、そうそう。いや、もちろんね、ブラッククローバーはさ、こんなこと穴が開いたことで死んだと思わないわけですよ。
はいはいはい。
でもさ、ライアさんはさ、元ネタがさ、新井さんじゃないですか。
そうですね。
逮捕された新井博文容疑者じゃないですか。
そうですね。
そうするともう、やべえ、殺された
って。確かにみんな逮捕のニュースを見た瞬間に、ブラッククローバーどうすんだと思いましたからね。
声優もやってるでしょ、ライアさん。
声優もやってるみたいですからね、ライアの。
いや、どうすんだろうって思ったら、まさかのこの展開は。いや、もうなんか、まあ、あんまり現実とリンクしちゃいけないかもしれないけど、笑ってしまいましたよ。
いや、そうですよ、あくまで。やっぱり嘘を見抜けるっていう能力の持ち主ですから。
うん。
やっぱりこういうなんか裏切り展開ってなったら、真っ先に排除されて叱るべきですから。
そうだね。
もう流れとして当然、ごくごく自然な展開ですよ。
そうそうそう。確かにね、元からこのつもりだったって言っても、そうだな、とは思うけど。でもやっぱ、うがった方に見ちゃうんだよね。
まあそうですね。そう思う人は多いでしょうね。うん、ああ、対象か、ライアさんっていうのは、まあ思うかもしれませんね。まあ、といった感じで、思いのほかに早く、その、何かエルフの方の裏に潜む何かみたいなものが顔を出しそうですからね。
そうですね。
うん。といった感じで、果たしてこの戦い、意外とこのまま、エルフ同士の戦いというか、エルフ対、こっちの戦いっていう形ではない方向に舵を切るのかと大変ワクワクしております。では続きまして、ドクターストーンの第96話内容としましては、千空くん、レーダーとソナーを作りましたという展開でした。
いやー、先週のこのワイワイワイワイワイからどうなってくんだって思ったら、いつものストーンに戻りましたねって。
まあまあ、そりゃ、着実に進んでいくしかないですよ、一歩一歩。
そうだね。いや、でもこの辺はでもね、むしろ俺はすごい安心したんだよね。
はいはい。
なんかやっぱ下手になんかね、こうシリアスとかなんかこう、本当に血で血を洗う戦いになるよりかは、やっぱりいつものね、この感じを出してくれた方がね、いいですかね。この科学で、新しいもんできたぜ、やるぜ、収穫だおら、みたいな。
はいはいはい。
感じは気持ちよかったですね。
いや、今回のレーダー、ソナーのワクワク感はすごかったですね。
うん。いや、そうだね。あれ、もう、まあもちろん俺ね、この仕組みとか知ってるからさ、俺も一応理系だからさ。
はいはいはい。
そういった意味ではすごい良かったし、演出なんかもね、この魔法石水晶の力をいただくとかさ。
はいはいはい。
こういう演出もなかなか面白かったしね。
まあ、ちゃんと単純に一から説明してっていうよりかは、えっていう驚きをいかにして持たせるか、驚きをいかにして出すか、ギャップを感じさせるかっていう点で、本当に、大変いいギャップを感じさせる、科学番組でしたよ。
そうだね。科学番組だよ、確かに。いやー、それにしても本当に、これでどんどん後悔の準備も整っていきますからね。
はいはいはい。
あと足りないのは何でしょうね。
どうでしょうね。もう今週も扉屋に関しては世界を回れっていうことで地球をこう、股にかけるイノシシ相良さんの一枚でしたからね。
そうですね。
もう完全に世界に方向は向いてますよ。
いやー、だからあとはもう、いかに、いつ出発するかっていう問題だけが。
はいはいはい。い
や、船ができたら。
いや、もうそうですよ。でも、こうなってくると、単純にそういった発明っていうだけじゃなくて、やっぱり地学的な科学もどんどん出てくるでしょうしね。
そうですね。
いや、そういったのも大変、現実生活に、現実社会に通じるような感じの科学の面白さなんで、大変楽しみですね。
い そうですね。
いや、そして何よりやっぱりこの人類最大の武器は情報通信っていうことを千九君が言ったりしますが、やっぱりこの知覚を拡張する感じっていうのはできないことができるようになる中でも、やっぱり、こう、一つ群を抜いて面白い感じがしていいんですよね。
そうだね。わからないことがわかるようになる。その観察できないことが観察できるようになるっていうのは、すごい嬉しい喜びだからね。
はいはい。やっぱり単に動力がどうこうとか、薬品がどうこうっていうのとはまた別に、本当に知覚を拡張するような感じっていうのは、うん、人間の能力拡張の中でも特に際立ってワクワク感が強いなって思わされる回でした。
はい。
では続きまして、アクタージュの第55話内容としましては、ヨナギさん、芝居の仕事をする前に自分の定義を増やせと言われて、学校で普通の友達を作れと言われて、課題を出されて、行って映像研究部に入りますという展開でした。
いやー、ヨナギちゃん友達できないっていうのは予想通りでしたね。
まあ、そうでしたね。
うん。まあまあまあ、なんだろうね。まあ、今週の赤座さんもそうだけどね、やっぱ距離が近すぎたりね、極端な人はね、友達できないですよね。
まあ、ですかね。
いや、しかしね、本当に高校編どうなることかと思いましたが、どうですか、これ。
どうでしょうね。まあ、思いのほかに早く、英検に入ったんで、なんとなく道筋は見えた感じはしましたけどね。
そうだね。いやー、でも男がなんか不安ですな。チャラい感じがやばいですな。
っていうか、学校柄悪いなって思いましたけどね。
そうだよ。タバコ吸ってるからね、こいつ。
学校柄悪い人多いし、なんかみんな嫌な人多いし、ギスギスしてんなって思いましたよ。
うん。どうなんですか、やっぱ不良校なんですかね。
不良校なんじゃないですか。
まあね、タバコ吸ってるからな、公然と。いや、まあまあ、とりあえずね、こうね、なんか、果たしてここで部活動にヨナギちゃんがどうするのか、まあ最終的には、ね、この不良のね、男の子をね、キックで黙らせてくれゃいいなって思いますけどね。
いや、もう不良の子も実は子供の頃は映画少年で夢を取り戻すんですよ、きっと。
ヨナギちゃんを通して。
通して。
いやー、まあ、そうなってくれたらいいなって思いますねっていう。まあ、それか別にタイムさせられてもいいよっていう。
まあ、そうですね。まあ、とりあえず、ヨナギちゃんの、その、才能とか演技の力とか、そういったポテンシャルっていうのはもう群を抜いて、もう、まあ、異常なレベルなはずですから。
うん。
それを使って、やっぱり無双展開が見たいなとは期待しちゃいますね。
そうですね。素人とは違うのだよっていう。
もう、周りの人がもうびっくりして腰抜かすような。
うん。
そういった展開を期待しますね。
はい。
周りがなんか嫌がらせとかしてほしいですよね。うん。そしてそれをもう、ホームラン級に跳ね返してほしいなと思います。
はい。
では、続きまして、虎杖覚醒 VS 特急白熱センターカラーの呪術廻戦でした。センターカラーは、花見さんの、まぁ、ちょっと和風な感じもする、大変かっこいいセンターカラーでした。
いや、そうだね。花見さん、かっこいいじゃないですかって思いました、ね、改めて。
いや、センターカラーでこうして一枚こう書き切ると、本編中とはまた違った格好さがありましたよ、
うん。
いいデザインだなと思いましたよ。
ですね。
で、内容としましては、第49話で、虎杖くん国戦を決めたんで、東堂さんと一緒に戦って、花見さんも戦い楽しんでますという展開でした。
いや、もうこいつらシンクロしてやがるっていう感じ。
はいはいはい。
さあ、調理を始めようから、息合いすぎだからね、こいつら。
ここまで来ると、東堂さん死にそうにすら見えてくるんですけどね。
ああ、確かにね、シンクロの元ネタのね、テニスの王子様も結局黄金ペアはなかなかね、その後ペア組まないからね。
ああ。いや、なんかここまで、なんか存在感ありすぎるキャラは、なんか、いいのかなって思っちゃうんですけどね。
そうだね。まあまあまあ、でも俺はかなり好きだからいいです
っていう。いや、まあ僕も全然大変盛り上がりますよ、本当に。
そうだね。だからこの二人がね、最高潮だからこそ花見さんもテンション上がってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だからね、お互いに高め合ってるってのはやっぱ少年漫画的には面白いじゃないですか。
いや、本当ですよ。
うん。で、この後は東堂さん術式ですけれどもね、もう見たけどねっていう。
何でしたっけ？なんか位置を入れ替える的なものをしてたんでしたっけ？
そうだね。
まあ、まだまだ詳細に関しては語られてないですから、確かに。
うん。
なんかすごい、実は思ってたのと違う理屈があるのかもしれませんしね、仕組みが。
そうですね。いや、まあまあでもなんか、これだけ息が合ってると位置を入れ替えるって相当使えそうな雰囲気あるよね。
はいはいはい。確かにコンビネーションに活かせる術式のような気もしますしね。
そうだね。
戦い方がどう変わるのか。今回でも本当に、こう、大変空間の移動を使った呪術廻戦らしい戦いでしたし、その中でもこう、ズームしたり、カメラが引いたりとかっていう距離感を目まぐるしく入れ替えての規模の大きい戦い、それを肉弾戦でやってるというあたりとか、光線の一つも出しませんからね、こいつら。
そうだね。
このスケールの戦いを肉弾戦のみでやってますからね。
新しいね。
といったあたりで大変呪術廻戦らしいですし、この二人の東堂と虎杖のっていう感じの戦い方が見えて大変盛り上がってるんで、こっから術式解禁はもう楽しみしかないですね。
ですね。
いやー、ということでやっぱりバトル漫画なんだなという感じの、ハラミさんの本当に内面も含めてバトル漫画なんだなという感じの楽しさ溢れる展開となっております。では続きまして、僕たちは勉強はできないの第101話、内容としましては、キリス先生は、フィギュアに青春捧げてたんですが、その中いろいろ学校生活に思うとこもあって教師になって生徒に慕われて頑張ったりしたんですが、生徒の方が挫折するのを見てショック受けて、先生との才能に寄り添おうとした結果今があって悩んでるんで、なゆきくんはうるかちゃんの言葉をきっかけにみはるさんとこに行ってお姉さんのこと協力してって頼みますっていう展開でした。
いやー、まあ、キリス先生のこの若い頃のギャップは良かったですね。
いやー、もう、素直が行き過ぎて心配なくらいですからね。
そうだね。まあ、その結果は、今のなんかポンコツなキリス先生が誕生してしまったわけですけど。
はいはいはい。
いやー、だからね、なかなかこの辺は、うん、まあ、納得できるね、格変だったと思いましたからね。
はいはい。
そして、まあね、そこからね、どう繋げていくかってところでね、このウルカちゃんが絡んできてくれたのはね、俺は嬉しいなって思いますね。ウルカファンですから、俺は。
はいはい。まあ、それに当然、その生徒たち3人の中では、ウルカちゃんとキリス先生のつながりっていうのは特に深く描かれていましたからね。
そうですね。うん、
ここでウルカちゃんがキリス先生の、まあ、ある種理解者というか近しい人としてアドバイスを出すっていう展開はすごく当然な気がしましたし、最近、出演が減りがちなんで、まあ、バランスかなと思いましたね。
そうですね。そして、まあね、ラストはミハルさん、ちょろすぎやろ、お前っていう。
はいはいはい。
流れが個人的には面白かったですね。いや、もう完全に落ちてるじゃないですか、三春さんっていう。
まあまあ、もともと、なんかの理由で成幸くん誘惑しようとしてましたしね。
そうだね。
うん。なのでまあ、もともとではあるんですけどね。
そうそう。でも、ここですごいのはさ、本当だって、姉さんと諦めると約束してくれるならって言ってるのは、もう完全にさ、あんだけ慕ってる姉さんを裏切ってでもってことですからね。
いやいやいや、これが姉のためなんですよ、彼女的には。
ああ、はいはいはい。こんな優柔不断な男には近づけさせられない。ダメだ、姉さんは会わないってことねっていう。
いや、まあまあ、これも姉を守るためですよ。
なるほど。いや、俺はもうてっきりもう姉さん裏切ってるんかいって。そこまで好感度上がったのか、いつの間にって、この妹っていう。
いや、僕は姉のためだと思いますよ、ここは。
はいはいはい。まあまあ、でもね、本当に、これだけやっぱ、みはるさんが出てくれてるんだったらね、この後、もちろん、キリス先生会でもあるけどもね、
はい、はい。
みはるさんのちょくちょくしたリアクションも、俺は楽しみだって思いますね。
ああ。まあ、みはるちゃんも全然好きなキャラではありますが、いやー、それより何より、本当にキリス先生に対して、なりゆきくんが、生と先生の関係を超えた男を見せる感じを楽しみにしてますよ。
そうですね。いやー、キリス先生メインヒロインですね、これ。
いやー、全然、なりゆるルートには乗ってると思いますよ。
うん、
キリス先生やっぱいいですからね。
そうだね。
大変、そのギャップ、そして助教師という属性に子供たちを次々に目覚めさせているんではないかというような、大変属性使いの見事なキャラクターでもありますからね。
うん、
それにまあ、この才能に寄り添う、挫折した生徒を見て、で、才能に寄り添った教育をしようみたいな感じのところも、まあ、間違ってるけどすごい正しいですからね。
そうだね。
という感じの、その本当に一理あるけれど、うん、必ずしも正しくはないという、そういったところをきちんとそのキャラクター性に、うん、しっかりと沿った形の考え、悩み、改善してあげたいところ、欠落とかあったりするので、そこのところのドラマ展開を大変本当に楽しみにしてますよ。では続きまして、日の丸相撲の第231話、内容としましては、日の丸くん道次さんにと戦ってで、成長しなきゃダメだっていうんで、成長して勝って、道次さんは、休場しますが、何か残していきますという展開でした。
いやー、負けたけれど、天王寺さんの格は全く落ちなかったですね。
いや、ほんとですよ。怪我してでますからね。
そうそうそう。しかも、でもこの圧力っていうね、すごい描かれ方かっこいいし、
はいはいはい、
このまさかのね、ぶちかました後にさ、人王裁判ならぬ、 同時期に茶室が登場するから
ね。そうなんですよね。一瞬、階層か何かかと思ったんですけどね。
そうそう、俺も思ったんだけど。あれこれもしかしてっていうね。
そうなんですよ。もうこの領域展開まで行きましたからね。同時期さんも。
そうそう、横綱にしかできない領域展開を得してたからですね、同時期さん。
いやいや、もう領域展開ですから、攻撃を必ず当たるっていうやつですからね。
そうですね。実際ちゃんと気持ち伝わってますからね。
はいはいはい。
いやー、そういった意味で本当に、いや、すごい良かった、同時期さん、めっちゃ格あるなーって思って読んだら、読み終わったらまた記者会見までやるからね。
いや、楽しみですよ。
楽しみだね。どんだけ格上げてくんだよって。
はいはいはい。いや、本当にもともとそのパフォーマンスのできる、その、人々に対して訴えることのできる人という描かれ方、折々に触れて強調されてましたからね。
うん。
いや、なのでその辺の土俵外での、ちゃんとした表明とかも、すごく期待させる展開ですよ。
そうですね。
という形で、まあ、相撲の中でもこの、何でしたっけ、日の丸くんの、ポーズ。
大関金海山をこう、うならせた横綱の構えだね。
はいはいはい。いや、ちゃんとこういった感じで、そのキャラクターの、もう、必殺技みたいなのがちゃんと出てますからね。
そうですね。
いやといった感じで、今後、もしかしたら日の丸くんも領域展開を得得するかもしれないので、で国戦とか出すかもしれませんしね。
当たった瞬間、黒く光るね。
っていう、まあ、それに関しては、まあ、大金平さんあたりがやってくるかもしれませんが。
まあ、武道の使い手ですからね。
武道の使い手ですからね。といった感じの大変なんか、まず必殺技感もありつつ、でもやっぱり本当この、相撲に空間があるっていうのがちょっと面白いですね。
面白いね。
いや、他の一流の相撲を取り、力士の人たちもあるのかなと、ワクワクしてまいります。では続きまして、リアキソウのユナさんの第149話、内容としましては、千崎さん、世界を救うために、みんなを救うために、自分の小柄志くんとの未来を、なくしたことにみんな感動して、慰めるために小柄志くんと観覧車に乗せてあげて、報われましたという展開でした。
いやー、本当に良かった、報われて。いや、
本当に先週僕らも散々、この千崎さん展開に関して、落ち込んでましたからね。
そうだね。もう、あまりに不憫すぎて、もう、俺が千崎さんを押さなきゃくらいのことを俺先週だったけど。
そうですね。もう、あまりにも、報われないというか、みんながあんまりにもあっさりと流しすぎてて、このバランスはすごい攻めたバランス、変わったバランス、来るな、っていう感じのテンションでしたが、今週ちゃんとみんながそんなあっさり流さなかったですからね。
そうだね。ちゃんと、千崎さんのね、やった決断の重さとかをね、理解してくれて、フォローしてくれたからね。
はいはいはい。
いやー、よかったね。これがゆうなさんのバランスだよね。
いや、本当にこれで見事に戻ってきたし、千崎さんが最後に、いや、本当に千崎とこうくんという、そのちゃんと確たる得るものがあって、本当に良かった。まさに心から良かったって思えたっていう、まさにその通りでしたよ。
本当そうだね。いや、だから、よかったよかった、本当に。一週ごとに結論を出さなくてよかったね、本当に。三週くらい、やっぱ、合わせてみての、本当に、いい千崎先生だったね。
いや、本当にその通りですよ。もう、読んでる最中は本当にゾッとしかしなかったですけどね。
そうだね、意外たいというかね。
11年が全部夢で消えてなくなるっていう、冷えっていう感じでしたが、終わってみれば本当に、大変意義のある、そして残るもののある話でしたよ。
そうですね。
で、その合間に一応、リュウゼンさんのことに関して、何か、未来を計算する、ということで、この、ユーナさんが成仏する未来を回避するために、あえて、危険を犯して関与してきた、といった形で、何か、また、思惑が、張り巡らされてるみたいですからね。
この辺もやっぱ、引き上手いですよね。
はいはい。ということで、ユーナさんの過去が解決した現状において、また、改めて何か大きな謎を残したような形で、いや、大エピソードも気になる感じに展開しております。では続きましてが、ジャンプコミック2巻発売&マスカの大人気オーレセンターカラーのシネサンスダビデ君でした。センターカラーはミシャ風の、ビーナスさんともモナさんでした。
そうですね。まあダブルヒロインっていう様相で書いてはいますけれども、もう完全に今週の話見てたら、もうビーナスさん一択だなっていう。
そうですね。そこは結構はっきりしてるんですよね。
うん。
まあ、モナさんはあくまでサブヒロイン、こう読者向けのサービス要因っていう感じになっちゃってますね。
そうですね。
でもまあ、まだまだ、こっから踏み込んでくる展開はありますから。全然ダビデ君に対してアプローチしてくることも、そして踏み込んでくる、切り込んでくる展開もあるとは思いますから、目が離せませんが、内容としましては、第24話で、ダビデ君、映画のチケットもらったので、ビーナスさん誘おうと思ったら、まあ、いろいろあって4人で行くことになりましたという展開でした。
いやー、ゴリアテが連れてってもらえなかったのはかわいそうでしたね。
いや、僕はゴリアテが出るたびに、本当にゴリアテにそんなに需要があるんだろうかって迷うぐらいなんで、よかったですね。早めに逃げ切れて、ゴリアテ界にならなくてよかったですよ、本当に。
2ページで逃げ切れて。
本当ですよ、安心しましたよ。
いや、でもなんかね、流れ的にはさ、ほらやっぱここでヴィーナスさんがチケットを出したらゴリアテとラウフビちゃんと行くべきじゃないの。
僕もこれゴリアテかと思ったんですけどね。
そうそうそう。ああ、でもやっぱり、あとこの流れでもゴリアテは嫌なんだっていう。
まあそうですね。
まあまあ納得ではありましたけどね。いや、はい。でもさっきも言った通り、本当にヴィーナスさんがメインヒロインだなっていう格好を見せつける回でしたね。
はい、はい。モヤさん、モナさんがちょっと蚊帳の外でしたからね。
もうちょっとなんか、切り込んできてくれた方が面白いんだけどね。
はいはいはい。ということで、まあ、なかなかこのダビデ君、本当に青春、特にその恋愛方面に関しては、異様に真摯に取り扱いますからね。
うん。
茶化すことなく、このダビデ君が誘うか誘うまいかっていうことに悩んだり、決断したりっていう瞬間を、本当に何のギャグも挟まずにしっかり描くあたりは、やっぱりこの作者さんの、なんか、そういう心意気というか、そういったものを大事にするっていう気持ちが伝わってくるんで、ダビレ君の青春回というか、恋愛展開っていうのは結構やっぱり安心して読めるし、好きなんですよね。
そうだね。
今回はその上でちゃんとオチもつけましたしね。
そうね、ヴィーナスさんも探してて、結局4人っていうね。
結局4人というオチもついたんで、まあ、収まりも良かったし、いや、恋愛展開ちゃんと誘って、うんって言われるって分かっててもそこに至るまでのドキドキの盛り上がりと言われた瞬間の良かったっていう感じが伝わってくるいい話でした。では続きましてです。急に、
うん、
急に。では続きましてです、チェンソーマンの第12話で内容としましてはデンジ君パワーさんのおっぱいさんも見せたんですが、思ってたのと違ってがっかりしていたらマキマさんのおっぱいもんならすごかったっていう展開でした。
いや、今週、マジでジェットコースター展開やったね。いや、
チェンソーマンの、もう、一番、今までで一番の回でしたね。
一番の回だったね。当然、それまでのさ、このやっぱ、デンジ君が頑張って頑張って、悪魔じゃーって言われるくらいにさ、父もみのために頑張ったわけじゃないですか。
はいはいはい。
あの頑張りを知ってるからこその、この感情移入具合はやばかったよね。
いや、本当ですよね。
うん、
いやー、この、こんなもんかっていう深いですね。
本当はでもセリフとかだけ見てるとさ、あと周りから見てればさ、ただの賢者タイムのさ、ざれ言です。もう聞こえるんだけど、でも本当にいや真摯にね、
はい、
これは本当にその通りなんだっていう風に感じさせる展開だからね。
いや本当に賢者タイムとかでは全然ないですよ本当に。戸惑いですよ。
戸惑い。
もう妄想の中でその肥大化させたものと現実が全然違うっていう。その戸惑いからのマキマさんですからね。いや本当にこれで全然違ったみたいな感じで終わってたらもう失望してましたよ。
いや本当だね。正直めちゃめちゃがっかりしたからね俺もやっぱり前半の方。
はいはいはい。
っていう。
このままギャグ調で終わってたらもう本当に失望してたと思いますよ。
そうだね。しかしここでマキマさんだからねっていう。
いやーもう今週のジャンプ作品で一番笑いましたよ。
いやそうだね。あとは本当、マキマスさん、やべえな、怖えなっていうところもあったし、
はいはい、
あとはデンジ君がでも報われてよかったっていう気持ちもすごいあるんだよね。
いや、本当ですよ。あとやっぱりこれは本当にデンジ君の成長する話として僕は読んでますから、うん、ある種、その、性の目覚め的なところから行っておっぱいもんだけれど何か違うっていう、それもやっぱ成長だと思いますから。
うん、
で、そこから、やっぱりもっと大事なものというか、うん、より深いものをちゃんと感じ取ることができて、また新たなステージにっていう、いや、本当に成長の物語でしたよ。
いや、そうだね。でもそれは全部、マキマさんの手のひらの上感あるんだけどね。
はいはいはい。
いやー、でも本当になんか感情さぶれたんだよな。嬉しい、やったーっていう気持ちと、本当にデンジ君がどんどん深みにはまってって、やばいっていう。
はいはいはい。
いやー、でも本当に、今週はね、いろんな青少年というかね、子供にも大人にも大事なことを教えてくる回だったよね。
いや、本当に、そう思いますよ、僕は。真面目にそう思いますよ。いや、子供に、単にラブコメが女の子と仲良くして伝えてくる、ラッキースキペで伝えてくる以上の夢を子供たちに与えてると思いますよ、これは。
そうだね。
単純に触りたいみたいな、そういう欲求じゃないですからね。
うん。
本当にシチュエーション、すべてはシチュエーションにこもるんですよ。
うん。
単純な行為とか、単純なキャラクターの属性とか、単純なキャラクターの見た目ではなくて、もうその見た目も属性も行為もすべてシチュエーションがあってこそですからね。
うん。相手のことを理解すればするほど気持ちよくなるんだよっていうね。ことですからねっていう。
いやまあ、そういう感じの本当に、大変、子供たちに夢を与える、いい漫画だなと思いましたね。
いい漫画ですね。
ということで、デンジ君が成長する漫画であってっていうのはずっと思ってはいるんですが、それが、バトル漫画として、バトルの上でも表現されることながら、それ以上に、今回のこのバトルでも何にもない展開の中で一番それを感じさせるというあたり、バトル漫画って言っていいのかどうかよくわかんなくなってくるというあたりが、大変この漫画の魅力だなと思いましたよ。
いや、そうですね。藤本先生は奇才ですよ。
いやー、本当に良かったですよ、
うん。
という感じで、あと、最初読んだ時はデンジ君に感情移入しすぎてで、このがっかり感とか、おっぱいが胸パッドで親みたいなところについ引きずられていましたが、でも、パワーさんも揉まれてる最中に結構本当に恥ずかしがってるっぽい感じとか、あとその後に、揉まれた後に異様にテンションが上がってる感じとかは、まあ、照れとかいろいろ含めての感じなのかなっていうあたりが2回目読んだら察知できて、ちょっとキュンときましたよ。
いや、そうだね。俺も1回目はパワーてめえって感じだったけど。2回目は確かに、あ、パワーさんも可愛いなと思ったよね。
はい。いや、照れてるし、この、やっぱり、異様にテンション上がっちゃってる感じっていうのは明らかに、デンジ君より向こうの方が意識しちゃってる感じですよね。
そうだね。
うん。という大変、チェンソーマン、もう、連載をした価値のある一話だと思いましたよ。
いや、そうだね。まあ、最悪、これだけでも元取ったよね。
という、本当に、ウォーチェンソーマンっていう回でした。では、続きまして、食撃の相馬の第301話、内容としましては、エリナさんのお母さんは点滴で栄養を摂取してる人で、エリナさんは母親のために料理作ったりとか、なんか真剣に作ったりとかするんですが、できたもの満足できないって捨てたりとかする感じで、朝日さんは、なんか誘いをかけますという展開でした。
いやー、まあ、エリナ様が完全に氷の女王みたくなっちゃってるっていうね。
はい、はい。
感じですけど、まあまあ本当にね、アリスさんのところとかのね、表情とかがね、すごい過去編のやつがいいんで感じなんでね。
はい、は
い。いや、このギャップはなんだろう。エリナ様は助けなきゃっていう感じになっていいですねっていう。
まあ、そうなんですけどね。まだ、ここまでなってしまうことに対する納得はそんなにないんですけどね。
まあ、ぶっちゃけないっすね。だからよくわからないんだけどもなぁ。うん。まあまあまあ、でも、なんか、完全にブルー兵エリナ様の話になっちゃったね、これによってっていう。
まあ、そうですね。そうなりますね。
うん。
まあだから、エリナさんを本当に中心に挟んで、朝日さんと相馬くんの話になっていくんじゃないかなと期待はしますよ。
そうですね。いやー、早くだから相馬くん、この問題にかっこいいとこ見せてほしいんですよね。出ないと本当に主人公力今全然ないんでっていう。
そうですね。ということで、まあ、エリナさんのお母さんが、まあ、何らかの理由で、なんか料理に絶望して点滴で食事してるらしいので。
うん。
まあ、ある種、まあ、その設定自体はまあ、わかりやすい、敵役というか。
うん。
まあ、脱がせがいのある相手ではありますからね。
まあ、どうするんですかね。まあ、でも最後はやっぱりエリナ様の心のこもった料理で感動してなんかね、アニメ版ミスター実行の最後みたいになるんじゃないですかねっていう。
どんなんでしたっけ？
ね、なんだろう、食によって心をなくした味王の心を取り戻すために、陽一が、ね、心のこもった味王のためだけを思って作った料理を食って、その味に感動して味王が記憶を取り戻すって話だけど。
いやー、あるんじゃないですか。という感じで、まあ、しかしまあ、あざみさんの奥さんってことですからね。
そうですね。なんか最終的にあざみさんが全部悪いみたいな。
一体何があったのかよくわかんないですよね。
うん。
いやー、ということで過去編がつまびらかに明かされるのを楽しみにしていますよ。
はい。
では続きまして、極低ヒグマの第10話内容としましては、小鉄さんは子供を産んだけれど愛せなかった女の亡者でした。ヒグマくん、その手を涙ながらに叩き切って、そして何か極速つぶいと嫌らしいですという展開でした。
いやー、小鉄さん編あっさり終わったね。
あっさり。いやでもドラマに関しては、 ま、全然具体的には描かれませんでしたが、まあ、子供が愛せないと周りに非難されるっていう話でしたね。
いや、そうだね。やっぱそこはどうなのか、やっぱりなんか重すぎるからダイジェストっぽくしちゃったのかな、それとも、ちょっとね、個人的にはさ、結構やっぱり重い話歓迎ムードだったんで、先週までは。
はいはいはい。
ね、これきっちりやりきったらなんかすごい面白くなるんじゃないかなって思ったら、めちゃめちゃ飛ばしたからさ。ね、なんかこの複雑な感情みたいなものをガンガン書いてくれてもよかったのになと思ったんだよね。
まあ、確かに、なんか設定を説明して終わりっていう感じにはなっちゃいましたよね。
そうなんだよね。
議論を戦わせるとか、何かその反証となるようなものを見せつけたり、主人公が証明したりして、何か心に訴えたりっていうところまではいかなかったですね。
そうなんだよね。もう結果としてね、室町さんのヒロイン力も上がらなかったしっていう。
そうですね。まあ、一応ヒグマ君の救いにはなったんですけどね。
そうだね。やっぱりちょっとなんか救いになって帰ってっちゃうみたいなところで。やっぱり綾葉さんのヒロイン力に勝てないっていう
。はいはいはい。
感じになっちゃってるしっていうね。
能動的に動かなかったですからね、彼女自身は。
そうだね。彼女の心でなんか何かが変わるみたいな展開とかもあってもよかったと思うしね。
はいはいはい。
いやー、ちょっとだからもったいなかったなっていう回でしたね、なんか。
まあ、そうですね、うん、確かに。何か、言わんとするところは本当に分かったんですけどね。
そうだね。
うん、何かそういう悲しみがあるっていうことに関しては。確かになんか、まあ、同情とも違いますけど、かわいそうっていう感じは確かにありましたよ。
うん。
ただ、悪い奴だなだけじゃなくて、かわいそうだなって思える設定にはなっていたように思いました。
そうですね。
ということで、極低、極卒人を嫌いだっていうところから、さらに深くこう、キャラクターの本質に食い込んでいくんじゃないかなと、楽しみにしております。
そうですね。
では続きまして、ネオレーションの第11話内容としましては、ネオくん、ターボー、ブギーと戦って、ブギーは自動運転でしたので、それをハッキングしてコピーして自分の車に組み込んで戦いますっていう展開でした。
いや、もうなんか自動運転なのに生きがってるブギーさん面白かったですね。
まあ、そうですね。まあ、それはそれでいいんですけどね、別に。
そうね。
別にそれだって負ける可能性はあるわけですから。
うん、うん、うん。
それはそれで勝負してると思いますよ。
いやいや、まあ別にね、種が自動運転っていうのはなかなか別に、そんなに悪いことじゃないと思うんですよ、俺も。
はいはい。
ただその後さ、はい、ネオくんがこう、ハッキングしてるっていうところでさ、うんって。これ2点くらいあってさ、まず1点はさ、はい、ハッキングできたんだったら自動運転きれいだって。
僕もそういう話かと思ったんですよ。うん。なんか、ターボーが頑張ってる間に、自動運転をオフにするって話なのかと思いながら読んでたら、
うん、
コピーするらしいんですよね。
え？っていうね。
これっていうか、この車、自動運転できるのっていう。
そうそうそう。もともとこの車にそういうシステム入ってんのっていうのがまず第一じゃないですか。
そうですね。
あと、まあ、セッティングとかが違うとかに関してはさ、まあ、最悪ネオくんが頑張ってカスタマイズしたって言うけど、ただ、この車のセッティング誰も知らないでしょ
そうそう、センサー類とか必要じゃないのっていうのもありますね。
そうそうそう。謎理論なんだよね。それだったらまだなんかね、メラで相手の車燃やしたぜの方が。
すごい惨劇ですけどね。
まあね、相手死んじゃうけどさ、絶対に。なんか、その方がまだ分かりやすいんだけどねって。いやー、ちょっとよく分かんなかったね、
やっぱ、多少スポーティングソロとかもあるんですけどね。
そうだね、これは本当スポーティングソロとか出たね、ほんとに。
まあ、コピーするんだってずっと思っちゃいましたね。終わるまで。
よく分かんねえなっていう。うん。
そうですね、ちょっと、これはこれで面白いなっていうところまでは言ってる気がします。
まあね、確かにちょっとこれはこれ確かにね、面白いっちゃ面白いですよって、うん。来週はちょっとどんなとんでも理論が出てくるか楽しみですねって。
そうですね、まあ。なんで抜けるか、わかんないですからね。
そうだね。うん、限界を超えただけじゃ説明がつかないと思うんで、なんか、ネオくんがここで頑張ってほしいですねって。
はいはい。いやという感じで勝利展開楽しみです。
はい。
では続きまして、地元がジャパンの第24話で内容としましては、修学旅行に行った先で不良の構想に巻き込まれというか、不良に目をつけられたので、アビコくんが身を挺してジャパンを守ろうとしたけれど、ジャパンもやってきて、清水の舞台から飛び降りてきて、一緒に戦いますという展開でした。
それと見れば、アビコくんって不良枠でしたね。
ああ、不良枠だったんですね。
そうそう、最近なんかもう、都道府県部の部員っていうイメージしかなくてさ。
はいはいはい。
確かに不良だったんだよ、最初。
転校生ってイメージしかないですけどね。
うん、この辺はでもまあ、なんか初心を思い出す感じで良かったと思いますし、はいはい、意外と俺は T 字カミソリの人好きなんで。
はいはいはい。
常に持ってるっていうのがやっぱね、絵面的に面白いんでね、良かったと思いますね。
T 字カミソリじゃ切れないんですけどね、横に引いても。
そう、切れないんだけど。いいじゃん、なんかこの、ね、そったるでーみたいなところとかね。バカっぽくて超好きだよねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから、しかしまさか2週連続だとは思わなかったけどね。あ、続くんかいっていう。
まあ、続くのは続くでいいですけど、こんな普通に、ヤンキー漫画的な引きで続くんだっていうのは、なんか自由だなと思いましたね。
そうだね、うん。
本当に普通に戦いそうな感じですもんね。
うん。いやいや、もうなんか、がっつり戦ってくれるんじゃないですかねっていう。
まあ、もしくは普通に来週の第 1話とか、来週の1ページ目で普通になんかみんなで、やつ足とか食べててもいいですけどね。
もうすでに終わった出来事として。
いやー、あの時の戦いは良かったなー、お前もなー、ガッハッハッって言いながらやつはし食っててもいいですけどね、別に。
まあね。
来週一ページ目で。
うん。そんなに、じゃあ興味あるわけじゃないか。
そうなんですよね。そこじゃないっていうのがあるんで、ギャグ的なオチにどう繋げてくれるかを結構楽しみにはしてますよ。
そうですね、
うん。ということで、なんかすごいぶっ飛んだ、宇宙に行ってエイリアンと戦うレベルのぶっ飛んだ展開にここから持っていってくれたらいいなと期待しております。では最後に目次コメントとしまして、新連載最後の最勇気、読み方は最最になるんですかね、略称は。そしたら最クソの最なと一緒になっちゃいますね。
狙ってるんですかね。
後釜を狙うんでしょうか。最最野上先生、一風変わった最勇気を書きます、楽しんでいただければ幸いですとのことでした。
いや、まあ本当もうすでにかなり変わってるんで。
はいはい、一風変わってますね。ということで、うん、こちらで、まあ、お久しぶりですとか書かないあたりも含めて、大変こう、新規一点、挑みかかってる、来る感じがいたします。
はい。で、あとは、鬼滅の刃の後藤家先生、定食屋さんに入った時、微妙に両手が塞がって1名ですと中指を立ててしまったっていう。
微笑ましいですね。
すごいね、喧嘩売ってる感じすごいね。
いいですね。外国だったら、刺されてもおかしくないですね。
いや、本当に後藤家さんの妖精っぷりが出てるいいコメントだと思いましたね。
はいはい。大変微笑ましいなと思いました。
あとは、呪術廻戦の芥見先生、好きなスカイラブハリケーンは低空飛行とフィーチャリング地頭くんのやつです。
はいはい。これも内容にちなんだコメントでしたね。
そうね、本編でね、やってるからね、板取くんと東堂さんがね。
はいはいはい。
いやー、でも確かにね、俺も低空スカイラブハリケーン大好きですよ。
なるほど。
あのね、一回このスカイラブハリケーンを見せた後にさ、それを防ぐためにコーナーキックで、はい、石崎くんとかがコーナーポストの上で持ってさ、これで防いでやるぜって言ったところに、バカめ、スカイラブハリケーンは低空も止めるんだって言ってゴールを決めるところとか超かっこよかったから、
ね。いやー、聞いてるだけでちょっと異次元な感じがしてきますね。
あれは確かに初めて見た時のびっくりさはすごいあったし。
はいはいはい。
ね、自藤くんとのやつもすごかったから、ね、やっぱりね、自藤くんが体でかいからってさ、両方の足にさ、
はいはいはい、
それぞれ立花兄弟が乗って一緒に飛ぶっていう。
はい、それはなんとなく見覚えがありますね。いやー、なるほど。芥見先生もなかなか間違いのないスカイラブハリケーンガンをしてますね。
そうですね。
で、来週が連載、新連載の第2弾です。咲き誇る漫画の新時代、劇的初春新連載、2連弾第2弾、可憐は凶悪、白黒ヒロインコメディ、関東カラー54ページ、神尾結衣は神尾結衣、椎橋博士先生、可憐な美少女、神尾結衣の神には秘密が、ということでした。
おぉ、変身ものですか。
みたいですね。
ねえ、なんか一人の女の子が髪の形とかでなんか黒くなったり白くなったりする。そんな雰囲気に見えますけど、どうなんですかね。
そうですね。でも髪型が違ってるのかどうかよくわかんないんですよね。
そうだね。これ見るとわかんないんで、どうなんでしょうね。
髪を言うらしいです。白黒ヒロインコメディ。コメディですよ、コメディ。
コメディなんだ。
芝居先生、バトルものじゃないらしいですよ。
ほう、なんか途中からでもバトルものになりそうな雰囲気もあるけどね。
なんか鎖が巻きついてるあたりにすごいバトル感がムンムンとするんですけどね。
そうだね。
でも、ヒロインコメディらしいです。大変楽しみです。あとはセンターカラーが、神王を超えろ、アニメ絶好調&大相撲編、佳境センターカラー、日の丸相撲。そして、連載100話突破記念、 &テレビアニメ放送迫る氷の花編クライマックスセンターから僕たちは勉強ができない。氷の花編。100話先週でしたけどね。
そうですね。
はい。といったちょっと様子見ずらしてくる感じのセンターから、そしてもう一つが、前代未聞の最勇気、新連載第2回センターから、大蔵25ページ最後の最勇気。という形で、センターから3作品となっております。で、来週15号3月11日、311の日になります。3月11日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。